このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは体感時間を変えてみよう。収録日12月9日です。いやー、もう2023年もう終わり間近。怖ー。あなたの2023年長かったですか？短かったですか？私はもう去年も一昨年もずっとそうですけれども、あっという間っていう感じがします。で、この年の瀬にですね、体感時間なんとかならんもんかと思いまして、一冊の本を読みました。仕事の量も期日も変えられないけど体感時間は変えられる。青春出版社から発売されてます。市川誠さんとおっしゃる方が書かれた本です。どうです、興味ありませんか？体感時間は変えられるんですよ。このね、本を書かれた市川先生は千葉大学の先生です。ご専門は実験心理学ということで、時間学っていう学問があるらしいんですけれども、このね、時間学を中心に多分研究されてる先生ということだと思うんですね。で、この本のね、帯かな、説明文、紹介文ちょっと読みますね。どうしていつも時間に追われてばかりなんだろう。それ、実際に時間がないのではなく、あなたの時間との付き合い方に問題があるのかもしれません。例えば、スマホいじりの1時間はあっという間なのに、山登りの1時間はすごく長く感じられませんか？つまらない会議はいつまでも時間が過ぎないのに、17時を過ぎると時間が急に早く進むように感じられませんか？子供の頃はもっと1日が長かった気がしませんか？心理学の研究から分かった体感時間の仕組みを知り、時間との付き合い方を変えることで、仕事はもちろん人生にももっと余裕を持つことができるようになります。時間がないが口癖の人は必見ですとあります。がぜん興味が湧いてきますね、この紹介文。はい、ということでですね、この本のと知り合ったきっかけと言いますと、市川先生の講演を私が聞いたというところからなんですけれども、そうそう、せっかくなのでこの講演のお話もちょっとしますとね、赤学講演会という講演会で市川先生のお話を聞きました。この赤学講演会、主催しているのは、慶応丸の内シティキャンパスという会社です。頭に慶応というのがついておりますことから分かる通り、あの慶応大学の系列の会社なんですけれども、ビジネスマン向け、大人向けの、講演会を主催している会社でして、この赤学講演会、すっごい幅広いゲストの講演を聞ける講演会でして、直近で言うと来年1月11日に、あの三国さんですね、三国シェフ、レストランのね、あの有名な三国シェフだったりとか、これは過去の講演ですけれども、コロナ禍の時にね、散々テレビとか出られた尾身さんだったり、ボクサーの村田亮太さんがやったりとか、そうそう、このラインナップ今パッと聞いてもへえと思われた方も多いんじゃないでしょうか。もう本当にね、テレビに出てる方とかそうじゃない方も含め、すごくその世界の一流の方たちっていうのがね、ゲストに来られるのでとっても面白いです。オンラインで受講することもできるので、これは確かね、コロナ禍入ってからじゃないかなと思うんですけどね、1公演ずつチケット買って聴講することができるので、これすごい楽しいと思いますよ。なんかちょっと前にホリエモンがなんか自身の講演会のチケット5000円ぐらいっていうのを高いって言ってきた、あの SNS のユーザーに対して、高くないみたいな反論をしてましたけど、まあ、この辺は人それぞれですよね。赤学講演会は4400円ですね、1講演あたり。これをね、どう見るかっていうのは本当にそれぞれ価値観の違いなんでどうにもならないとは思うんですけど、個人的には全然高くないと思います。1 時代を築いたというか、まあ、天下取った人なのであればね、それなりに、聞く価値のあるお話だと思いますし、やっぱり普通に生活してるとね、絶対に聞くことのできない人のお話なんで、私はすごくね毎回得してるなと思います。これまでこの赤学講演会で話聞いてすごく印象に残ってるっていうと、例えばデザイナーの水野学さん、くまモン作った方ですね、彼の講演も面白かったですし、あとはドラマドクター X、 米倉涼子さんの当たり役ですけど、私失敗しないのでのセリフを書いた中園美穂さん、脚本家の方のお話も面白かったです。あとはね、お坊さん、なんだっけ、千日解放業っていうむちゃくちゃ大変な、なんていう修行っていうんですか、を成し遂げられたお坊さんですね。塩沼良純さんのお話なんかも壮絶でびっくりしましたし、あとは新聞記者の望月磯子さんってね、いろんな方面で話題に上がる方ですけれども、つい最近だと元ジャニーズのね会見でも大暴れしたりとか、良くも悪くもすごく話題になる方ですが、まあ望月さんの講演はすんごいパワフルでびっくりしました。こんな人いるんだってびっくりしちゃうぐらい、現場で見てね圧倒されたりもしましたが、まあまあそんな感じで、いろんな方のね話を聞く機会、やっぱりお金払わないとなかなかこう身が入らないくないですか。私だけでしょうかね、無料で聞ける話って一見得した感があるんだけど、結局ねお金払ってないとあんま真剣に聞かないんですよね。だから本当1000円でも2000円でもやっぱり 3,4 千円払うと元取ってやろうっていう気持ちがすごい出てきますので、お金払った方が自分としては得した感があっていいなって思ってるんですけれども、まあ、こういう私の考え方に賛同してくださる方がいらっしゃればすごいおすすめです。赤学講演会、はい、ということで、ちょっとごめんなさい、話があっちこっち行きましたけれども、そんなね赤学講演会で、たまたま割り当てられて、聞いた市川先生のお話に感銘を受けまして5本買いまして、やっぱりね想像通りすごく面白い本でした。読み応えたっぷりで、いろんな切り口からこうお話が進んでいくので、多分誰が読んでもここ得したなっていうところがあると思うんですけれども、そうですね、体感時間がどうやってその伸び縮みするのかっていうところは当然本のテーマなのですごく興味深く読みました。代謝が高いと時間ってゆっくりに感じるっていうのが私としては初めての情報だったので、ちょっとびっくりしましたね。本の紹介文にもあった、スマホいじりの1時間はあっという間で、山登りの1時間は長く感じられるっていうのはまさにそういうことで、部屋の中でゴロゴロしながらスマホいじってる時って代謝が落ちますよね。心拍とかもゆっくりになると思うんですけど、そうすると、自分の中の心理的な時計はゆっくり進んでるにもかかわらず、物理的な時間は当然変わらずに1秒1秒刻んで進んでいくので、はっと気づいたらあっという間に時間が経ってるっていうことになるわけです。一方、山登りをしているような時、まあ、運動している時なんかは自分の代謝が上がっていますよね。なので、心理的な時計が早く進む。だ、自分の心理的な時計の速さに対して、物理的な時間の進みがゆっくりに感じられる、まあ、こういうメカニズムらしいんですよね。そもそもでも時間をこう感じ取るメカニズム、人体が時間を感じ取るメカニズムってまだ明らかになってないんですって。それもびっくりしちゃったんですけど、だから、まあね、多分そういうことだろうっていう話らしいんですよ。そんな話も面白かったし、あとね、私がほほうと思ったのは、人間ってサーカディアンリズムっていうのを持ってるんですって。これは、まあ、皆さん実感されてることだと思いますけれども、目覚めてから最初はこう代謝がやっぱり上がらないので、時間ってこうなんかだらだらとゆっくり過ぎていく感じがするんだけれども、だんだんこう目が覚めてくると代謝が上がって活動的になってギュッと集中できたりとかもしますよね。 で、だんだん寝る時間が近づいてくるとまた代謝が落ちていってという感じで、多分生物みんなそうだと思うんですけど、周期を持ってると。この1日の周期っていうのがまああるっていうのはわかる。でこのねサーカディアンリズムの位相っていうんですかね、同じ朝9時の時点でじゃあみんなが同じように代謝が上がっていくかっていうと、それはやっぱ違うらしいんですよ。生き物なので機械じゃないから、人それぞれサーカディアンリズムのそのスタートと終わりの地点っていうのが違うらしいんですよね、時間帯が。でこれをクロノタイプというらしいんですけれども、いわゆる夜型とか朝型とかあれです。産業革命以降、時間で人をコントロールする動きっていうのがどうしてもあって、朝9時に始業して、夕方5時に就業みたいな、あの決まった時間っていうのがやっぱりある人によってはすごく苦痛になるらしいんですよね。で私これは以前から自分でも思っていたことで、絶対朝9時なんて無理って思ってたんですよ。だからねサラリーマン時代も朝10時出社の会社をじゃなきゃもう絶対ダメって言って就職活動とか転職活動してました。当時はすごい自分がズボラで困ったもんだと思ってたんだけど、ある意味ちゃんと自分のクロノタイプを考えて生きてたんだなと思ってちょっと今感心してます。このねクロノタイプ診断っていうのはネットで無料でできるものもたくさんあるので、できるだけ多分質問数が多いものの方が正確だと思うので、いくつかちょっと検索して興味ある方やってみてください。私はね完全夜型だと自分では思ってたんだけど、中間型と夜型の狭間にいるらしいので、ちょっとね今の自分の生活帯もちょっと前倒ししてもいいのかもと思ってちょっとだけ調整を始めてるところです。あとこの1年を通してとかねの時間の長さがすごい飛ぶように過ぎていくっていう方は、区切りがないっていうのがやっぱ大きな原因らしいですね。子供の頃に時間が過ぎるのが長かったように感じるのって、まあ、当然新しいことがたくさんあったっていうのもそうですし、あとはね学校行事とかで区切りがあったっていうのも結構ポイントらしいですよ。なので1年があっという間に過ぎちゃったなっていう方、ちょっと落ち着いて思い返してみてください。1月は何やった、2月は何やったって一個一個記憶をたどっていくと区切りができるので、意外とそこまであっという間じゃなかったなって思えるかも。ちょっと私もねこの収録の後にやってみようと思ってます。まあ、なかなか毎月イベントっていうのは難しいかもしれないんですけれども、だったら季節ごとでもいいかもしれないですね。春は何があった、夏は何があったって思い返していくと、おそらく1年が自分が今思っていたほどはあっという間じゃなかったなって思えて充実感を得られるのではないでしょうか。もしよかったらあなたの春夏秋冬、もしくは1月から12月まで細かく出せる方はそのニュースを教えていただけると嬉しいです。こんなトピックがあったよっていうのをね、教えていただいて、で、お互い共有して2023年もそんなに捨てたもんじゃなかったなとあっという間に終わっちゃったってこともなかったなっていうことを確認し合えたら嬉しいです。 Spotify の Q&A、もしくは、Twitter じゃない X のアカウント、もしくは公式サイトよかった探しのメールフォームなどで、私にですねあなたの今年のトピックを教えてください。お待ちしております。本日ご紹介した本の Amazon へのリンク、それから赤学講演会の情報も概要欄に貼っておきますね。よろしければご参考になさってください。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。